はい、始めます。それで、講義のその全体の流れを全然まだ説明してなかったんですが、予定としてではですね、目標ですが、まず一つは、するというのが目標で、前回ちょっと紹介したメイプルだとか、まあ、おなじみの人も多いかもしれませんが、こうアジールだとか、あとはこう可感観論のシステムをいくつか後でだんだん紹介しますが、こんな名前のとかそれからあとはこう統計の専門のシステムに、R であるとか、こういうのを活用できるようにするというのが一つの目標です。で、前回ジョルダン標準形とかちょっとやってもらいましたが、いろいろとこう慣れるためには何か問題設定してやってみないと何も慣れませんから、一個紹介したわけです。で、ジョルダン標準形をあと紹介した理由というのは、こう2番目の、目標の2つ目としては、グレブナー規定とOK、の応用という をやりたいんですけれども、その時に、グレブナー規定ってもっぱらこのなんか台数の話というイメージがあるかもしれませんが、台数だけイデアルだなんだっていうことだけじゃなくて、前回にやったように台数方程式の解とか取ってきたりするとどうしても台数的数とか考えなきゃいけなくて、そういう時に標準形ってものを考えるとどうしてももうグレブナー規定が不可欠に出てくるわけですね、というような例を一つ挙げたくて、やったわけですが、話がまだ途中で、完結編はちょっとこれやってからじゃないときちんと説明できないですね。それはまた後回しにしましょう。それで3つくらい目標あったはずなんだけど、3つ目は 何でしたっけね。3つ目なんだろう、皆さんに聞いても分かんないですよね。3つ目、また思い出したら、というわけで2つくらいの目標があるわけです。それで今日は この2番目のグレブナー規定の話題の、要するに一番本質的な部分ですね。別にまだグレブナー規定って何もやらないんですが、の本質的な部分と、の一つですけどね、2つ3つくらい本質的部分があると思いますが、その一つですね。これ中身は高校数学ですから、誰でも別に代数の難しい言葉知らなくてもわかる話です。で、一回勉強したこともある人も、これ独力でできないと良くないですね、あんまり理解してないって感じだな。 で一応何人かでグレブナ規定と統計の応用みたいな本を書いてるんですが、その原稿が少しずつ出来上がってて、ある程度配れるようになったら、配りたいんですけど、まだ配れる状態じゃないんで、でもまあ割とそれに沿ってアウトラインはできてるので、それに沿ってその最初の部分をお話ししましょう。それでですね、まずさすがにちょっとモノミアルクラブ定義しておかなきゃいけなくて、X の A って書いたら、これは X1A1XN マ AN と言って、こういうのをこういうものを、単項式と言います。モノミアルというわけですね。それで、今、もちろんこの AI というのは、全部こう N0 に入っている、こういうものを考えましょう。で、今2つモノミアルを取っていきます。XA と、XB なんだけど、を割り切るという、割り切るという言葉をどんなふうに定義するかというと、要するに全ての i に対して、1から n という、これで割り切るという言葉を定義します。今 n 変数 n をフィックスしますね。で、割り切るというのは、手を挙げとけば簡単で、例えば、X1、X2 は、例えば、X1、X2 の2乗を割り切るわけですね。割り切るわけです。それから、例えば、X2 は、X1、X2 を割り切るわけです。で、この場合はこれはどう見るかというと、X1 の0乗、X2 の1乗とこう思えばいいわけですね。こういうふうに割り切るという概念を作ることができるということですね。それで、M というのを、M を、モノミアルの集合としましょう。集合としましょう。集合としますね。で、この時に、M の元、M がその極小限であるという、条件だとはどういうことかというと、もし N が、M チュルダにしましょうか。 M チュルダーが、M を割り切るなら、M チルダーは M であると、こういう定義をします。で、これじゃ分かりにくいんで、ちょっと図を書いて説明しましょう。ですね、極小限で割り切るということの定義したです、ね、それでですね、ちょっと例で説明すれば、どういうことかというと、N イコール2で考えましょう。N イコール2で考えますね。それで、例えば、M というのを、こういう、有限集合にしておきましょうか。 それでまあ x1 を x、 それから x2 をまあ y と書きます。それでこれを例えば x 次乗 y、 それから xy の次乗、 x 次乗 y の次乗、それで例えば x の3乗、まあ m ってこんな集合だとするわけですね。この中で極小限はどれでしょうというわけです。極小限はどれですかという、そうすると、まあ、この通りチェックしてみればいいわけですね。まあ、これ、2の M に対して、ということですが、これ全部チェックしてみればいいわけですね。で、例えば、この弦について考えてみると、極小弦かなというわけですね。で、すべての M についてチェックしなきゃいけないわけだから、例えばこれに、これを、例えばこれを M だとしたら、例えばこれを M チュールだとしてみるわけですね。で、これはもう割り切らないから何も考えなくてよろしいと。で、これ考えてみるわけですね。これも割り切らないから何も考えなくてよろしいと。で、これも割り切らないから何も考えなくてよろしいと。ああ、じゃあこれは極小弦だというわけですね。それから、例えばこの弦について考えてみると、X 次乗、Y 次乗について考えてみると、例えばここを M チュールダーとしてみると、これ割り切らないわけですね。だからまあ考えなくていいと。で、これを考えると、これは、割り切ってますね。で、割り切ってて等しくないから、これは極小弦じゃないなということになるわけです。で、これだとちょっとわかりにくいんで、図を変えて説明しましょう。で、ですね。要するに、べきを、べき部をプロットするわけ、図に書くわけですね。べき部を図に書きます。だから、これはX の指数と。上にアルファで指数っていうんですよね、確かね。英語で言うとエクスポーネントね。これ y の指数だとしますね。で、ちょっとグラフ用紙の線を入れておきましょう。1、2、3、4。まあ、こういうふうに線を入れておきますね。そうすると、x 次乗 y というのはここですね。ここ。これ。これが x 次乗 y です。それから次にここ色がいっぱいあるからいいですね。次に xy 次乗というのはどうなるかというと、y の次乗はここですよね。それから次に、x 次乗 y 次乗というのはどうなるかというとここです。で、最後に当然黄色はあれに違いないと思ったけど、なんでこの辺黄色はないの、こだわりたいが、後ろに黄色はないよね。あった？ないか。一番よくある黄色がないけど、じゃあ白で我慢しましょうか。x の3乗で、1、2、3でここです。こうです。ですね。それで例えば、x 次乗 y が割り切る弦というのは、割り切る。モノミアルは要するにここなわけですね。こういう部分ね。こう紛らわしいからこう書きましょうか。まあ のを講師点と。内の講師点になっているわけです。で、だから、この極小限というのを考えるのには、こういう図角度がとても良くて、これをこう書いてですね、ここはこうですね、それから最後の青の部分というのはまあこういうものなわけです。まあ斜線引きません、引きましょうか、ちょっと汚くなっちゃうけど、どんどん汚くなってしまいますが、まあいいでしょう。で、図を見ると、極小限は一目瞭然で、要するに、こういうところは他のもので割り切られてしまってるからダメと。だから、この尖ってる点が極小限なわけですね。だから、図によれば、極小限というのは、この図の頂点です。ここに書くと、図の頂点ですね。だから、要するにな、x 次乗 y と、それから xy 次乗と、あとは x の3乗と。この3つが極小限の集合です。いいですか、 M に対するね。で、これで極小限は定義できたんだけど、これを、極小限は有限項ですというのを証明してほしいわけですね。分かったところで、定理は、定理の 1.1.3 ですね。私の原稿に定理の 1.1.3、 まあディクソンの答えというやつですが、M が無限集合でも、極小限の集合は5という、これがディクソンの補題というやつです。問題自体は別に高校数学だし、証明も高校生ですね。いいですか。で、もちろんM がもともとあそこに書いたみたいに有限集合だったら当たり前ですね。で、無限集合であっても、これは極小限の集合は有限個しかないということです。で、今書いてある本の原稿にはどんなことを書いてあるかというと、 なんだっけ、ディクソンの補題は、私が書いたんじゃないですかね、読者は下記の正面を ちらりと眺めたら、説教が入ってるのかな、理解するよりも、むしろ、鉛筆を持って自身で考えることをお勧めすると。正論の証明は、難しい着想は必要でないから、方針さえ把握したら、自身で考える方が ずっと楽しいと、原稿にこう書いてありますね。まあ、私も同意ですが、書いた人は私じゃなくて、日比先生っていう日比先生っていう日本の組み合わせ論の非常に、立派な先生ですが、だそうです。というわけで、この講義の後半は演習の時間にしますが、後で自身で考えてください。一回勉強したことある人はできなきゃダメだよとかいうプレッシャーをでも、かくいう私も昨日なんか別のことしながらこう証明考えて、あ、できたと思ったらいろいろ穴があることが分かって、あ、これじゃダメだ、あれじゃダメだって結構うおさをして、2時間くらい楽しい時間を過ごしてしまいましたが、頑張ってください、後で。で、方針はですね、方針は単にN についての機能法です。N についての機能法です。で、考え方としては、極小限が、極小限こんなふうに定義しましたが、まあ、頭の中では図を大体思い浮かべてますね。で、2次元はそんなに大変じゃないでしょうね。 2次元はまあ歯が立つんじゃないかな。だけど3次元以上にきちんと証明する きちんと通用する証明はちょっと多分、結構できましたといっても穴が開いてる場合が多いと思います。慎重に考えてください。で、2次元の場合には雰囲気として、もちろんだから極小限が無限変わるとして示すわけですね。まあ方針、これは方針の位置ですね。で、ここが方針の位置で、方針の2は、まあ、これですが、矛盾を示すと、矛盾を示すわけです。で、まあちょっと黒板でその、なんで矛盾かって、二次元くらいになると、なんか図を見せるともう当たり前じゃないのというふうに思うかもしれませんが、ちゃんとこう、当たり前を言葉にしないといけないわけですね。数学ですからね。言葉にしなきゃいけないわけですが、これの表面きちんと書くのは、その、ちゃんと文章能力も必要とされますね。まあいいですか。で、例えば、1個目の極小限というのが、極小限というのを、1個目の極小限が、例えばこの辺にあったとするわけですね。そうすると、もう、この領域というのは、次の極小限は入れない。次の極小限は来れないわけです。ここにはないわけですね。なぜなら割り切れてしまいますから。この辺に入ってきたとしたら、それは決してこの条件から極小限ではありえませんから。だから極小限はこの斜線で引いた部分の他の部分にあるわけですね。で、だから次の極小限は、例えばこういうところから選ば、ここからどっかから選ばなきゃいけないわけですね。で、だから例えばこういうところから選びましょう。そうすると今度は、ここの斜線に書いた範囲からはやっぱり極小限はもう選べないわけです。この辺に入ったら、これによって割り切られてしまいますから、極小限の条件は満たさないと。そうすると選べる範囲はここなんですよね。ここなんですよね。そうするとさ、次はどこを選ぶかということですが、まだまだ無限個あるから大丈夫じゃないかと思うかもしれませんが、例えばここが極小限だとすると、選べる場所が今度はこの辺にこう減ってしまうわけですね。で、この辺やってしまったらもう終わりですよね。ここから先はこの辺こう有限個しかもう残ってないですから、選べるところがね。それからこの辺選んでももう終わりですよね。ここの辺しか有限個しか選べるところ残ってないですから。こんな風に考えてしまうと結構当たり前に見えてしまうんですが、もちろんまず N 次元、3次元で、例えば頭の中じゃ3次元で、N イコール3でこうちょっと考えてみるといいと思います。だからこれきちんと言葉にしないといけないわけですね。いいですか。だから、まあ、ちゃんと証明するのは結構、いい問題じゃないでしょうか。いいですか。で、あとで、だからこう、演習1。まあ、このディクソンの補題を、 まあ、まずは n イコール1の時に頑張ってください。まあ当たり前ですね、 n イコール1はね。でもう一個、まあ、高校数学です。これでもう一個高校生の数学をやりましょう。今 M をモノミアルに集合とするとき、それで鍵括弧 M で、M の弦のその、まあ、M の弦の、モノミアルとしての倍数っていう言い方変だね。なんていう、きちんと書きましょうか。の集合を表す。だから例えば例で説明した方が簡単で、例えば M というのが、X 二乗 Y と例えば Y の3乗と、こんな風に考えるといつもの絵を描い図を描いてですね、1個2個3個4個ですね、ね、でこの場合は両方とも極小限ですけれども、倍数になっているというのはだからこの辺全部、この斜線部に入っているものは全部倍数になっているわけですね。割り切れるものみあるになっているわけです。それから 1,2,3 なの ですよ、ね、ここは y の3乗でこれは x 二乗 y なんですけれども、やっぱりこういうところを考えるわけです。だから、この例の場合にはこの赤の斜線部に入る物見あるが、M です。ね。それで今、XA をモノミアルとするとき、XA のその実数っていうのを、実数を、定義する。まあ実数をこう定義します。いいですか。で、M に入っていない物見合いを、スタンダード物見合いと言います。スタンダード物見合いというわけですね。 で、これもまあ言葉は定義しましたが、内容自体は高校生レベルですね。で、これも次も高校の、組み合わせた場合の数ですが、演習の2としては、次数が1ですね。次数、k 以下の、モノミアルの個数は何個かと。それから2番目として、今 m が xa だけからこうなるときに、m の数、m のそのスタンダードモノミアルで、次数 k 以下のものは何個か。まあこれをやりましょう。で、今日はこの演習1をやったら終わりということにしましょうか。で、両方とも非常になんか高校生レベルの内容ですが、本質的です。1番目は、この日比さんの書いてある通り、グレブナー規定の理論に不可欠で、まあ基礎的な部分が2つか3つほどあるんですが、その1つですね。なんか非常に本質的です。それから2番目の話というのは、実は代数にヒルベルト多項式とかいう概念があって、非常に代数の一番基礎のコントロールしている概念ですけれども、まあそれの本質的部分ですね。両方とも高校の確率統計組み合わせの数の問題です。単に言葉をちょっと定義しているだけで、問題自身は、いいですか。で、演習1はですね、まあなんか考えてみるとだんだん当たり前じゃないのという気分になってくると思うんです。だけど、そこをきちんと言葉に、機能法の言葉でちゃんと数学にするのが難しいんですが、演習には優しいですよ。意味さえ、言葉の定義さえはっきりすれば、高校生の、場合の数の計算です。で、グレブナー規定の話はこの2つと、あとはもう1つ、こう順序のことさえ納得すれば、ほぼマスターしたと言って、本当は本質的にはマスターしたと言っていいんですけれども、今からやりましょうか。どんな形でやりましょうか。演習にちょっとだけ自分で考えてもらって、15分後くらいに回答編をやりましょうか。15分。15分というやつ。ということをやりましょう。 それで、その後、私も昨日頭の中で考えただけなんで、今から自分で書いてみますが、自信がない。書いたらまた穴が見つかるかもしれませんね。というわけで、やりましょう。今から15分間。で、なんだっけ、フィードバックシートかなんか出さなきゃいけないことになってますが、例えば、計算機でやった話ももちろん歓迎ですが、例えばこういう証明の失敗談ですね。こういうの考えたけど、実は穴が開いてたとかいうのは面白いですね。そういう報告はね。うまくいきましたという証明は読んでもつまらないので、こういう方針でやってみたけど、これは実はやっぱり穴があって間違ってたという。結構ディクソンの答えっていうのは証明できたと思っても間違ってる場合も多いですから、そういうの面白いですね。